こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。メルマガでも書いたんですけど、少し風邪をひいてしまいまして、体調が悪いというよりも咳が出るくらいなんですが、その周囲の人にまき散らしてる感がちょっといたたまれないので、基本的には外出しないで仕事をしています。で、今日の声もですね、少しかすれてるかもしれませんが、そういう理由なのでご容赦ください。で、今日はですね、何について話そうかななんていろいろ考えたんですけど、風邪のこともあってですね、あんまり大きな動きとかアクションって起こせてないんですよね。なので、だからこその反省というか、そういうことをちょっとお話していこうかなと思います。まずですね、この1週間を振り返って自分に点数をつけるとしたらなんですが、これですね、ぜひ使ってみてほしいんですが、こう自分にスコアをつけると、その日の過ごし方とか、その1週間の過ごし方とか、その月の過ごし方ですね、そこに自分でスコアをつけるっていうのは、ちょっとやってみるといいかなと思います。多少それで自分の動き方を客観視できるようになるので、反省とか、あとは改善にもつなげやすいということですね。で、さておき、この1週間を振り返ると、40点とか50点ぐらいかなっていう感覚なんですね。あんまり良くないですよね。でなんだかですね、やることも決めずに予定も立てずに行き当たりばったりというか、思いついたものに手をつけて、でやったりやんなかったりしていた。で、グダグダしてた時間が多かったように思ってるんですね。で、そう考えると40とか50とかちょっと甘いかもしれないんですけど、なんでそうなったのかなっていうところなんですが、風邪とかもありつつの、結局のところ、やるべきことを決めてなかったからなんだなっていうふうに思います。ご存知の方もいると思うんですけど、僕は3ステップ時間管理術のインストラクターもやってるんですね。で、その時間管理術を活用して、毎日の予定立てて、充実して、達成感にあふれる毎日を過ごしているべきなんですけど、それができてないわけです。そのためにはですね、毎日タスクの整理含めた手帳ミーティングっていうやつが必要なんですけど、それをもう1週間ぐらいずっとサボってるんですね。で、その理由もいろいろあるんですが、結局はやっぱりさっき言ったように大きく言ってしまう、怠けてたからということですね。どうにもやる気が起きないというところです。で、これは理由にもなってないといえばなってないんですけど、でもですね、昨夜ちょっと思うところもあって、いい加減にしないとなと思って、こうタスクの整理からやり直して、今日ですね、この収録をしている今日一日の過ごし方を決めてから寝たんですね。そうすると、やっぱりですね、今朝起きてからこれまでですが、ものすごくタスクがサクサク片付くんですよ。本当一日で見違えるぐらいだなっていうふうに思うんですけど、これが3ステップ時間管理術の効果なんですけど、今日は別にその宣伝ではないので置いておいて、と言いつつ、10月18日ですね、3ステップ時間管理術の僕が書いた本が出るので、ぜひ買ってほしいと思ってますけど、その宣伝はさておき、やっぱり指標というか、理想というかね、基準ですね、基準を持っておかないといかんなというふうに改めて実感したわけです。この場合の基準っていうのは、こういうふうに過ごせたらいいよねっていう過ごし方の理想とかですね、で昨日の夜にそれを作ったので、それを目指して行動できるし、基準を満たしているかどうか分かるからこそ、こう達成感があるわけです。でその基準になるものがないと評価のしようがないというか、自分ができているのかできてないのかもちろん判定できないし、こうチューブラリンでふわふわしているような感じで、どこにいるんだっていう感じになっちゃうんだなっていうのは実感としてあります。そしてこの基準を持っておくことが大事って話なんですけど、これ時間管理とか過ごし方に限った話じゃなくって、あらゆることにおいてとても大切だと思ってます。で、例えば付き合う人の基準だったりとか、案件を受ける受けないの基準とかですね、そういうことです。で、基準がないとですね、あらゆることに対していちいち悩んだり考えたり迷ったりしなきゃいけないんですよね。基準がないので、こう判断がうまくできないわけです。これで実はものすごいロスなんですね。わかりやすく通訳や翻訳のレートを置き換えてみると、あなたの標準の通訳レートは前日5万円だとします。だとしたら、それが基準になってるわけなんですが、それを基準にして引き受けるのか引き受けないのかが決まるわけですね。その基準がないと、3万円の案件が来た時に、あ、どうしようかなって考えたりとか、4万円来た、どうしようかなって、またそういうことをいちいち考えないといけないわけです。でも5万円っていうふうにあると、それより下回ってるからこれは受けないとか、これは上回ってるから受けようとか、それがすぐ判断できるわけですね。ただその上で基準っていうのはあくまで目安なんで、標準は5万円なんだけど、4万円までなら受けようかなっていうふうな、また最低ラインの基準っていうのを作ることもできたりします。で、この辺はですね、いろんな考え方とか良し悪しがあるんで、あんまり掘り下げないんですけど、いずれにせよ基準を持ちましょうねっていうことですね。もしも普段の仕事とか生活とかで基準がないなとか、いつも決めるのに時間かかってるんだよなって思うことがあるんだとすれば、まず基準を持つことをお勧めします。じゃあその基準はどうやって決めるのかってことなんですが、それは自分でこうかなって思うところ、まずは基準にしちゃうということですね。でそこに対して明確な根拠とか理由ってのはあればいいんですけど、それは別になくたっていいと思うんですね。 いわばこれ仮決めなわけです。もうとりあえずこれを基準にしちゃおうって決めちゃうんですね。一旦仮でもいいので決めてしまうと、つまりこれ基準を設定してみると、初めてその基準とか決定に対して自分の本当の感情が出てきたりします。食べ物の話になっちゃうと、カルボナーラかペペロンチーノかどっちにしようかなって迷った時に、ペペロンチーノくださいって注文した直後に、あ、いや、カルボナーラ良かったかなみたいな風に思うことが、まあ皆さんがあるのかないのか分かんないんですけど、僕は結構あるんですね。まああとは肉定食なのか魚定食なのかみたいな、ね、肉定食って言った後に、ああ、でもやっぱ魚だったかなみたいなのも結構あるわけなんですけど、でそれと同じようにですね、通訳レートを3万円にしようっていうふうに仮決めた直後に、あ、いや、3万円はちょっと安いかなっていうふうに実感として湧いてきたりとか、逆に、いや、今の自分にはちょっと3万円って高くて不安が強いなって思うか。そういうのが実際に分かります。で、仮決めの技術なんていうふうに僕は言ってますけど、ぜひいろんなところに使ってみてください。では、今日ですね、いただいた質問があるので答えておきます。読み上げます。同時通訳など新しい職種、また新しい業種には経験者が優遇されて、未経験者には仕事をもらうのに不利なようです。最初、未経験者が仕事をもらうのにどうすればよいのでしょうか。はい、ありがとうございます。と未経験者といってもいろいろあると思うんですが、通訳に関してはスクールに通うなりして、それなりの通訳スキルは持っているという前提でお答えします。通訳スキルがないんですっていう話だと、何をどう工夫する以前に通訳スキル身につけようぜって話になるんでですね。で、通訳エージェントのコーディネーターをはじめですね、クライアント側はもう端的に言うとですね、こういうことを通訳者さんに問いかけてるわけです。あなたが私が必要としている通訳ができるということを証明してくれ。っていうふうに言ってるんですね。究極この1点です。もちろんここで言う必要としている通訳っていうのは千差万別で、この場合主体、クライアントですね、のニーズとか期待値とかによるんですけど、でもまあ、その人にとって必要としている通訳ができるんですかっていうことを聞いてるわけです。で、この問いに対してできますよっていうことを証明すればいいんですけど、それを証明する一番手っ取り早い、分かりやすい方法というか、もうクライアントとの共通言語が通訳実績なわけですよね。じゃあその通訳実績を出せばいいって話なんですけど、未経験になると実績はないに等しいので、それは使えないということをですね、それは今回のお悩みかと思うんですが、もし立派な通訳実績が十分にあって、それだけでも相手のクライアントの印象に残せるっていうんであれば、もちろんそれでいいんですよ。それが手っ取り早いんですね。でもそうじゃない、実績という武器がない、だったらどうするっていうことなんですが、だったら実績以外の証拠、他の武器を用意しましょうねっていうことをお勧めをしています。で、実績っていう武器がないからといって手ぶらで突破しても突破することはやっぱり難しいんですよね。でも実はほとんどの方、ほとんどの通訳者さんとかが手ぶらで突破して面談しても印象にも残らず、あ、わかりました、ありがとうございます、じゃあそのうちにいい案件があればご連絡しますねっていうふうにコーディネーターに言われて、そのまま埋もれるということに落ちています。とするとどうすればいいかということなんですけど、さっきの問いですね、さっきの問いに対する答え、つまり私あなたの通訳できますよっていうことを実績以外の方法とか証拠で証明すればいいわけです。じゃあそれにはどんな方法があるかっていうことなんですが、一つにはですね、キャラ推しなんていうものもありますね。実績はないんですけど、コーディネーターになんかこの人面白そうだなとか、あ、こんな経験あるんだっていうふうに思ってもらえれば、コーディネーターも人間ですから、じゃあこの通訳者さんに一回お願いしてみようかな、お願いしてみたいなというふうに思ってもらえるということがありますね。とはいえ、キャラ推しと言われてもそんな積極的に自分を売り込むキャラでもないし、頑張ってそれをやったとしても不自然になったり違和感が出たり、だとすると長続きしないし疲れちゃうんですよね。だとするとキャラじゃなくても過去の経験とか体験でもいいわけです。で、これはですね、僕の仮説の動画教材の戦略基礎講座ですね、の猫の通訳者を例にして詳しく話してるんで、まあ、わかんない人はそちらをぜひですね、試してもらえればいいと思うんですけど、戦略講座ですね。要はですね、通訳と関係なくても印象的なエピソードとか事実をすっかりと伝えることで、なんか依頼してみようかなっていうふうに思ってもらうことはできると。そういうことです。で、あなたのですね、過去や経験や、現在の状況にも必ずですね、こうした相手の興味を引くことのできるリソースあるはずなので、その辺を意識してアピールしていくのがいいんじゃないかなと思います。実績がないのに実績の土俵に乗っても、実績がある人たちにかなうわけはないんですね。選ぶ理由はないので。ぜひ、何か違う武器とか違う土俵を考えてみてください。ということで、今日のまとめです。一つ目、何事にも基準を持ちましょうと。基準がなければ作りましょう。基準を作るときは仮で OK なので決めちゃいましょうと。決めればいろいろわかるということですね。二つ目、強い実績があれば、それをもちろん武器にすれば話は早いし、 でもその武器がないんであれば他の武器をちゃんと考えて用意して使いましょうねということです。未経験者は実績っていう武器は使えないですけど、間違っても素手で出たとこ勝負で戦いに出ないことです。何か武器を作りましょうと。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。それでは今週もありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。良い週末を。